7、10ページから13ページ、市からのお知らせ。10ページ、ひとり親家庭等医療証を更新します。オレンジ色の医療証を持つ人へ、7月末に更新の案内を発送しています。期間内に手続きしてください。申請期間、8月1日木曜日から30日金曜日の平日と第2、第4土曜の開帳時間。なお、16日金曜日、21日水曜日は午後8時まで対応。10日土曜日、24日土曜日は午前9時から正午まで対応します。申請方法、国保年金課窓口。注意事項。現在使用中の医療証は10月1日以降使用できません。現在医療証を持つ人で申請開始日までに更新の案内が届かない場合は連絡してください。国保年金課公費医療係。電話市役所内線305-315。ページ ID1198。重度障害者医療証を更新します。重度障害者医療証は、市が受給資格を審査し、認定基準を満たす人へ9月中旬に送付します。所得制限などで認定基準を満たさない場合は、通知を送付します。市に本年度の所得情報がない場合は、所得の確認が必要ですので、別途案内を8月中に送付します。封書で届きますので、ご確認ください。注意事項。現在使用中の医療証は、10月1日以降使用できません。国保年金課、公費医療係。電話、市役所内線305-315。ページ ID3354。マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。利用には申請が必要です。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の申請が必要です。利用できる場所、ステッカーやポスターが目印です。利用できる医療機関、薬局は順次拡大しています。オレンジ色と黄色の2色で、下の方にマイナ受付と書かれたステッカーの図柄が紹介されています。申請方法、マイナンバーカードと暗証番号を用意し、次の1から3のいずれかの方法で申請してください。1、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコンとIC カードリーダーからマイナポータルにログインする。2、セブン銀行 ATM。1、2の申請方法の二次元コードが載っています。3、国保年金課の窓口。1階4番、6番窓口で申請。国保年金課、国保年金係。電話、市役所内線312-313。公費医療係。内線315。ページ ID35788。国民年金の手続きがスマホでできます。国民年金の一部手続きはマイナポータルから手続きができます。電子申請ができる届け出。1つ、退職後の国民年金加入届け出。1つ、免除・納付猶予の申請。1つ、学生納付特例の申請。1つ、産前産後免除の届け出。1つ、付加保険料にかかる届け出。申請方法。1、マイナンバーカードと暗証番号、スマートフォンを用意し、 マイナポータルにログインする。2、マイナポータルの年金から国民年金に加入する方、加入中の方への手続きに進む。3、手続きを選ぶ。4、本人情報を入力する。5、入力内容を確認し申請する。詳しい手順は日本年金機構のホームページを確認してください。二次元コードが載っております。国保年金課、国保年金係、電話市役所内線306、南福岡年金事務所、電話552-6112。11ページ、児童扶養手当現況届の提出が必要です。児童扶養手当を受給する人と支給停止になる人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。事前に送付する通知を確認し、手続きしてください。児童扶養手当とは、一人親家庭などの生活の安定を図り、自立を支援する制度です。対象者、父または母のいない児童を看護する養育者、父または母が一定の障害を持つ場合も対象です。児童とは、18歳に達して最初の3月31日までの子、一定の障害がある場合は20歳に達する月まで、所得が制限額以上の場合は支給されません。支給開始から5年または支給要件に該当した日から7年を経過すると、手当の2分の1が支給停止になりますが、期間内に手続きすると適用されません。支給額、いずれも月額です。全部支給の場合、児童数1人の時、45,500円、2人の時、17,750円を加算、3人以上、1人につき、6,450円を加算。一部支給の場合、児童数1人の時、45,490円から17,740円、2人の時、17,740円から5,380円を加算。3人以上、1人につき6,440円から3,230円を加算。保育児童課、児童福祉係、電話市役所内線316。特別児童扶養手当所得状況届の提出が必要です。特別児童扶養手当を受給する人は、毎年8月初旬から9月初旬、所得状況届の提出が必要です。事前に送付する通知を確認して手続きしてください。特別児童扶養手当とは、特別児童扶養手当は、精神または身体に障害がある児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。対象者、精神または身体に障害がある20歳未満の児童を看護する養育者。なお、児童が障害を理由に公的年金を受給している人は対象外です。支給額、1人当たり次の通り。重度障害児は月額55,350円。中度障害児は月額36,860円。なお、所得が制限額以上の場合は支給されません。保育児童課、児童福祉係、電話市役所内線316。第38回太宰府市民成長祭り出展者大募集します。本年も太宰府市民成長祭りを開催します。イベントを一緒に盛り上げる出展者を募集します。開催日時、10月5日土曜日。 午前10時から午後5時予定。好天の場合中止。開催場所太宰府政庁跡。出店の要件。1つ、出店料は無料です。1つ、飲食物販手売り販売が可能です。1つ、提供するのはスペースのみです。テントやシート、机などの備品は出店者が用意して設置してください。申し込み方法。募集要項を確認し、申し込み書を記入して地域コミュニティ課へ提出してください。募集要項。8月1日木曜日から、市役所プラムカルコア太宰府中央公民館、生き生き情報センター、太宰府市総合体育館飛び梅アリーナ太宰府館で配布します。なお、会場は史跡地のため、使用に一定の基準があります。募集要項を確認してください。申し込み多数の場合は抽選します。申し込み締め切り、8月20日火曜日午後5時必着。昨年度の市民成長祭りにおいて出展しているブースの様子、来場した市民が青空の下で楽しむ様子の写真が載っています。太宰府市民成長祭り実行委員会事務局地域コミュニティ課内、電話市役所内線539、ページ ID30311、12ページ、まほろば号のお盆の運行をお知らせします。1、まほろば号、8月13日火曜日から15日木曜日は、土曜、日曜、祝日ダイヤで運行します。なお、交通渋滞などでダイヤが乱れることがあります。運行状況の確認方法。1つ、西鉄バスナビアプリ。アプリをダウンロードして乗りたいバスがどこにいるかリアルタイムで知ることができます。西鉄バスナビアプリのスマホ画面が紹介されています。1つ、西鉄時刻表。バス停に掲示している二次元コードを読み取ると運行状況がわかります。西鉄ホームページからも確認できます。西鉄ホームページ時刻検索のページの二次元コードが載っています。2、まほろば号地域線。8月13日火曜日から15日木曜日は全線全便運休します。運行状況、忘れ物は次へ問い合わせを。1、まほろば号。西鉄バス二日市株式会社春支社、電話928-8383、年中無休、午前9時から午後5時。時間外は西鉄お客様センター、電話050-3616-2150へ。年中無休、午前8時から午後8時。2、まほろば号地域線。有限会社太宰府タクシー、電話925-8855。担当、地域コミュニティ課、地域コミュニティ係、電話市役所内線543、ページ ID33750。 ゴミ出しチャットボットを知っていますか？ゴミの種別がわからないときに、捨てる品物をテキスト入力すると自動回答してくれるシステムです。手順。1、 LINE を友達追加。太宰府市公式 LINE を友達追加してください。公式 LINE の二次元コードがありますので読み込んでください。 ID は DAZAIFU_CITY です。2. 捨てる品物を入力。例、文字入力の部分に 空き缶と入力すると、ゴミの種別、この場合は瓶、缶ですと自動回答します。また、ホームページの詳しい説明のページも案内してあります。LINE の画面の写真が載っております。ホームページにも同じ機能でゴミの分け方検索があります。ゴミの分別に迷ったらぜひ利用してください。環境課ゴミ減量推進係、電話市役所内線361、ページ ID 7314。お盆期間はゴミ収集を休みます。ゴミ収集休み期間、8月13日火曜日から15日木曜日。休みの内容、ゴミ収集、資料収集、粗大ゴミ剪定枝収集の予約。なお、燃えないゴミなどの持ち出し日になっている地区は翌週に振り替えます。太宰府市環境美化センターも同期間は休みです。環境課ゴミ減量推進係、電話市役所内線361、ページ ID 29715。合同供養祭開催のお知らせ。合同供養祭の開催、少量送りのお供物が道や川に放置されると不衛生です。次の会場で合同供養祭が開催されますので利用してください。開催日8月15日木曜日。会場、電話、時間の順にお知らせします。石前社筑紫斎場、921-0789、午後5時から8時、筑紫総裁セレモニー筑紫、924-5177、午後5時から8時、全校会館筑紫会場、921-4242、午後5時から8時、JA 筑紫安らぎ会館、924-3027、午後4時から8時、環境課ゴミ減量推進係、電話市役所内線361、13ページ、太宰府市農業委員を募集します。任期満了に伴い、次期農業委員を募集します。任期、令和7年4月9日から令和10年4月8日。募集期間、8月1日木曜日から28日水曜日。応募資格、本市民で農業に関する識見があり、農地の利用最適化や農業委員会の職務を適切に行える人。応募方法、事務局で配布する応募用紙に記入し、窓口提出または郵送。農業委員会事務局、電話市役所内線437、ページ ID 35872。平和記念展を開催します。戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に伝えるため、広島、長崎での原爆投下をテーマにしたパネルを展示します。本年度は NPO 法人筑紫原爆被害者の会の協力で、語り部によるイベントを開催します。当時の様子を聞ける貴重な機会に、皆さんの来場をお待ちしています。開催期間、8月3日土曜日から15日木曜日。開催場所、いきいき情報センター2階市民ギャラリー。語り部によるイベント、開催日時、8月8日木曜日、正午から20分程度。語り部、尾中博子氏。当日は午前10時から午後1時の間で、来場者にパネルを開設してもらいます。総務課、庶務法制係、 電話市役所内線547、ページ ID 35943。第8回太宰府景観賞の応募作品人気投票開催中。本年5月から6月中旬に募集をした第8回太宰府景観賞の応募作品の人気投票を開催しています。人気投票の結果は今後の選考の参考にします。皆さんの投票をお待ちしています。投票期間、7月19日金曜日から9月6日金曜日。投票方法、1つホームページのフォーム、1つ市内7カ所に設置の投票箱。設置場所は市役所プラムカルコア太宰府生き生き情報センター、太宰府館文化ふれあい館、飛び梅アリーナ、男女共同参画推進センタールミナスです。第7回太宰府景観大賞の太宰府天満宮の参道の写真が載っております。都市計画課景観歴史の町推進係、電話市役所内線424、ページ ID 21963。令和6年度人権作品を募集します。応募資格、市内在住在学の小中学校特別支援学校の児童生徒、市内の子ども育成団体に所属する児童生徒。なお、ポスター部門は市内在住在学の高校生も応募できます。応募点数、1人または1グループあたり部門ごとに1作品、オリジナル作品に限ります。応募企画、作文部門、400字詰め原稿用紙縦書き5枚以内、1行目に表題を記入。標語等部門、様式は問いません。ポスター部門、四つ切り長辺54センチ短辺38センチ以下の画用紙を使用。注意事項、1つ、入選作品と氏名、応募時の学年は原則公表します。イニシャル表記を希望する人は要望に応じます。1つ、入選作品の著作権は本市教育委員会に帰属します。提出期間、8月26日月曜日から9月13日金曜日。提出先、市内学生は学校へ、その他の人は社会教育課へ提出してください。社会教育課教務係、電話市役所内線451、ページ ID 22238。以上、担当は村山でした。